聖書をお読みいたします。聖書は新約聖書の180ページ、ヨハネによる福音書第8章の6節です。新約聖書180ページ、ヨハネによる福音書第8章の6節以下。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。以上です。字を書くということを始めたのはいつ頃なんだろうなと思いながら昨日考えていました。いつの間にか字を書けるようになって、そして、今があるわけですけれども、その最初に書いた文字っていうのは一体何だろうかなとか、それは保育所でですね、字を書く練習とか、その教室、字を書く教室、楽しく字を書きましょうみたいなですね、教室をやっているのを見ながらそう思ったのです。みんな真剣に、みんな楽しそうにですね、字を書くのを取り組んでいるんですね。しかしまた字を書くのもですね、難しい字もありますから、それを一生懸命書いている姿っていうのが本当に微笑ましいなと思います。本当に自分がですね、一番最初に書いた文字っていうのは一体何だろうかなって、やっぱりあいうえおの「あ」かなとかですね、そんなことをですね、考えています。でそれを見ながら、書くという行為には何だろう、字を書くっていうのはどういうことなんだろう、最終的にはですね、自分の気持ち、自分の思いをですね、そこにですね、残していくという作業なのかなというふうに思います。で今日はイエス様のもとにですね、貫通の現場で捕らえられた女性が連行されてきたという話です。立法学者、ファリサイの人たちはこの女性を石で打ち殺すべきか、そうでないかという、イエス様にそういうふうに問うています。これはイエス様を罠にかけるための問いだったかもしれません。立法ではそういう女性がもしもそういう現場で捕まったならば石で打ち殺すというふうにですね、書いてありますのでですね、イエス様が打ち殺せと言えばですね、群衆はイエス様のこれまでのですね、愛の教えに失望するということなんでしょう。打ち殺さないといえば立法批判になるという、大抵ですね、立法学者やファリサイ派の、そういう人たちがイエス様のもとに来るときにはどっちとも答えられない問いをですね、持ってくるものだというふうに思うのです。その時イエス様がどうされたかというと、鏡込み、指で地面に何かを書き始められたというふうに書いてあります。何を書いておられたかというのは全く聖書には記されていません。ただ指でですね、地面に何かを書き始められた。何を書いていたんだろう、何を書かれたんだろう、そんなことを思うのです。どうしてそういう問いを受けたときに何かを書き始められたんだろうか、それはですね、心の中にあるものをですね、表そうとされたのか、それは全くありません。しかしイエス様はかがみ込んで指で地面に何かを書き始められた、その姿が非常に印象的だったのでしょう。それを聖書記者が残したのだというふうに思います。この書くという行為、それは本当にイエス様によってこう行われる、その書くという行為が人々には聖なる行為として見えたのかもしれません。で、書くという行為の中でですね、いつも思うのはですね、最初に文章を書いたもですね、それが、最後までですね、使われるかっていうとそうではないなということを思います。エッセイや動画やまたいろいろな説教ですね、それをですね、書く行為というのを牧師はしてきます。最初に書いた文章というのをですね、そのままですね、使うかというと実は使いません。一回、私などはですね、一回書いてしまって、でそれを全て手放して、また次の日にですね、再びですね、その文章を読むということを繰り返しています。ある人に言わせれば、それは文章をですね、寝かせるっていうことらしいです。次の日の時もあるし、4日後ぐらいに見渡す時もありますし、その4日間はですね、それを絶対読まないというような時もあります。時間を置いて再び自分が書いたものをですね、読むするとですね、自分が書いたものをですね、 実は読む人の立場で見ることができるということなのかなと思うのです。まあ、それから構成っていうのが始まっていくのでしょう。この寝かせるという時間は実は自分の中では客観化するということかなというふうにも思うのです。自分が書いた文章を客観化するですね。それは大切な行為なんだろう。人生も同じようにですね、自分の人生、まあ、それは自分が主体なんですけども、しかし今の自分を客観化できるかという、まあ、それがですね、私たちもう一つですね、一歩前に進むために大切なことかもしれないと思うのです。まあ、自分を第三者の立場で見てみる、その目がですね、実はですね、自分の成長へとつながっていくのかもしれません。まあ、そう思うとですね、イエス様がこの緊迫した状況の中でですね、あえて地面にですね、何かを書き始められた。問いに答えずに何かを書き始められた。それは自分の問い、またイエス様に聞いたことを客観化するってことだったのかもしれないなとも思います。まあ、問題を寝かせる時間をですね、作られたのかもしれないですね。そう言い切り出すこともなく、もう一度大切なことは何かを考えてみたらどうという時間を作られたように思うのです。そしてあえてまた言うファリサイ派の人たちに対してイエス様はこう言われました。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。これがどんなことであったか、第三者の目、別の角度から見る、そして本当にそれはあなたたちの言っていることが正しいどうかどうことかどうか、本当の正しさのは一体何か考えてみなさいということだったのかもしれません。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。まあ、それを聞いた人たちはどう思ったでしょうか。まあ、心に突き刺さってくる神の御言葉に震えたのかもしれないなと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人も自分だけではなくして、神様の目から自分自身を見ることができる、そのような信仰の目を与えてください。そして神様の前で正しく心に沿って生きることができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者求道者、また全国にあるキリスト教会、そこに住む信者求道者、牧師牧師の家族と共にて守ってください。今日もルーテル保育所、タリノル幼稚園、西条ルーテル幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故やケア、災病気からお守りください。今日も私たちに必要なものをすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。